黒部座トライ。
おはようございます。岩木幸子です。黒部座トライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週と来週は歴史的な言い伝えが多く、海に沈む夕日が美しい黒部市石田地区を散策します。お楽しみに。
黒部座トライ、
今日ガイドをしてくださる方お二人ご紹介します。石田町歩き会の会長中村勝也さん、そして事務局の花岡幸吉さんです。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
会長の中村さんにお伺いいたします、
はい、
石田の町歩き魅力たくさんあると思うんですけれども、
もともと石田っていうところは漁師町であったということ、それと石田っていうところは名前の通り石が田んぼの中にたくさんあったということで石田って言われてるんですね。で、古い町並みもあるし北前船の歴史もあるということで、非常に思い出させる、起こさせる町だったなという気がしますね。
そういったちょっと懐かしいところを今日はご紹介いただけるということでしょうか。
はい、そうですね、まあ、私らの分かっている限りで説明したいと思います。
そして花岡さん、どんな魅力的な場所をご紹介いただける予定でしょうか。
そうですね、やはり古いものと新しいもの、そういうことが非常に考えられて活動しているんじゃないかなという場所だと思います。
以前からお住まいの中村さん、そして新しい角度から見ていらっしゃる花岡さん、お二人に今日はガイドをお願いします。2週にわたってになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
黒部座トライ、
古式ゆかしいといった感じの神社に連れてきていただきました。会長の中村さん、こちらは、は
い、石田神明社という神社になっております。で、これはすごく古い言われがありまして、文久3年1863年にこの絵馬が書かれたと言われております。絵馬の大きさは縦88センチ横5メーター503センチということで非常に大きなものでして、板の厚みも4センチというふうに一番県下では大きいと言われております。
どなたがお書きになったものでしょうか。
これはですね、10代の富山藩主前田利康に絵を教えておられた山下森谷という方が77歳の時に描いたものと言われております。
絵馬として奉納されているというところに意味があると思うんですけれど、
はい、絵馬は本来神に対する接眼というふうに奉納されたと言われておりますけれども、この絵馬というのは手とか体の悪いところを描いてここを直しておきたいというのが本筋であったと言われておりますけれども、たまたまその歴史的なことがあって前田利康さんが書かせたものだと思っておりますね。
奉納するにあたって随分いろいろな方たちのご尽力があったようですね。
はい、この絵馬の裏にですね、百数名の方々の名前が記載されております。庄屋さんとか豪農のさん、豪農、それから、ここは海がえらい盛んだったものですから、その、船主たちがお金を持ち出したと、で書いたと言われております。
この絵馬を眺めて、そして静かに目を閉じると合戦の、ね、声が聞こえてくるような気がしますね。
そうですね、富山県というのは前田と上杉、それあるいは織田信長とかと、そういういろんな合戦があったところなんで、まあ、坊主のこの大町のあそこにも城があったと言われておりますけれども、合戦の場であったということで、この石田地区の大島海岸にはその昔の武士のですね、墓がたくさんあったんです。今はほとんども整理されましたけれども、まあ、そういうことで、その武士の魂を祀るためかなとも思われておりますね。
黒部座トライ、
石田の住宅街の中にやってきました。花岡さん、こちら白い壁がとっても美しいんですけれども、
これは石田の蔵という場所です。加賀藩の藩僧 がもう少し東側にあったんですが、それを北前船の時代にここへ移築したんじゃないかと言われています場所です。今は地元の皆さんが集まったりイベントをしたりしているところです。
帆荘というのはどういった建物なんですか？
はい、これは米蔵4棟、塩蔵2棟、それから備耕荘という飢饉の時に藩が放出する蔵、それのうちの一つを移築したんだろうと思います。江戸時代の末期から明治にかけて北前船が非常に、盛んで、そのうちの、一人浜松与祖左衛門さんが蔵として使っていたところです。
搬送だったものをその方が使ってらっしゃったということですか？
はい、北前船の倉庫としてですね。
そうすると歴史のあるものをまたどなたかが受け継いで、そしてまた現代にということ で、
そうです、ね、
途切れずにつながれているということですね。
は
い、
そうですね。なかなかこれ維持するのも大変なんですが、長野工業さんが個人的に屋根瓦吹き替えたりとか、柱の傷んでいるところを直したりとか、ちょっとまあ中へ入ってもらうと分かるんですが、今は非常に皆さんが集まりやすいような風にちょっと変えておりますが。
搬送や備耕荘跡っていうのは他にもあるんですか？
いや、ないんですよ。石田にはもう北前線の面影がほとんどないんですよね。この蔵がもう本当最後の砦みたいなもので、搬送の奥にありました備耕荘の建物はないんですが、その看板だけ、つまり変額という備耕荘と書いた変額が今石田交流プラザに残されています。で、まあどなたも、そこへ来たら見られるようにはなってます。
では花岡さん、備耕荘の中を見せていただきたいと思います。
はい、それでは鍵を開けます。
天井が高いですね。
そうですね。
うわ、ここにいろんなものが備蓄されてたってことですよね。
そうですね。これは今元は搬送の時代は、
はい、
お米ならお米がいっぱい、塩なら塩がいっぱい積まれてたんでしょうけど、その後北前船のいろいろ扱い商品がこの中へ積まれたんだと思います。昔は石田浜っていうのは砂浜が長いところですから、沖でいかりを下ろして小舟に荷物を積んで砂浜を引っ張ってこっち持ってきたんですよね。でそのままこの蔵へという形式だったもんですから、石田は昔はその岸壁とかっていうのなくて、そこへつなげるんじゃなくて、そういう意味では非常にいい港だったということですね。ですからこの蔵から海までは全部その浜松家のものだったという。
スケールの大きな話ですね。
そうですね。
いや、それにしても広いですけれども、今は真ん中に一本太い柱が立ってるだけで、はいはいはい、あとはもうフラットな状態ですが、これ大きさってどれぐらいなんでしょうね。
幅20間、奥行き4間、つまり36メーターの7メートル20、これが大体搬送、いわゆる米蔵、塩蔵、それから備耕荘の大体大きさだったようですね。
これがいくつも立ってて、そこにたくさんのものが入っていたということですね。そして今は長いテーブルにおしゃれな椅子が並んでいます。暖炉があって、そして風車が回っていて、本当に現代的ですよね。
そうですね。結構コンサートなどありますので、ちょいちょいやってます。
江戸時代、明治時代の方たちが今の姿を見たら何ておっしゃったでしょうねびっくりされたかもしれないですね。
そうですね。
大変かもしれないですけど、ぜひ受け継いでいただきたい財産ですね。
そうですね。はい。
一週目の今日ももうすでに美しい景色、歴史のあるものをご紹介いただきました。来週も石田町歩きを楽しみたいと思います。中村さん、花岡さん、来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
クロベザトライ
いかがでしたか。町歩きガイドさんからいただいた石田町歩きマップは詳しくて分かりやすく書かれていました。黒部宇奈月観光局のホームページからもご覧いただけます。来週も石田地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。